天王寺アップルクラブがお届けするタックポッドキャスト始まります。
2016年11月4日タックポッドキャスト第53回目の始まりです。
この番組は IT 関連情報を中心に様々な情報を皆さんにお伝えします。
配信をお届けするのは大阪の天王寺を拠点に活動するアップルザグループタック、天王寺アップルクラブの大道とタック顧問のクイファーさんです。
クイファーです。
おはようございます。
おはようございます。
今回はちゃんと配信をお届けするのって言えましたよ。
今回はね、
先週のおまけのコーナーの編集にだいぶなんか不満のようでしたね、今打ち合わせの段階で、
うん、
そのクイファーさんがものすごく不満だったおまけのコーナーを流しました。28日の日ですね、
うん、はい、
あの日の深夜にですね、新しい MacBook Pro 等の発表がありましたね。
ありましたね、
うん、いろいろ期待したんですけど、結局発表されたのは MacBook Pro だけだったんですよね。
まあ、大体ここのところ、うん、そのいわゆるああいう公演って、
うんうん、
2時間はあったじゃないですか、
うんうん、
基調講演っていうかね、あのキーノートみたいにああいうふうに、
はい、
あの説明するのって、
フィック船長が出てきたり、
ね、
三島重役が出てきたりして、
そうフィルシラー出て、ね、さん出てきたりとか、うん、いちいち説明全部してくださってね、あのプロモーションのビデオが流れてるとかあったんですけどね、はいはいはいはい、大体時間も2時間見てるんですよ。だから2時に、まあ、日本時間で2時に始まって、うん、まあ、4時には終わってみたいな感じで、まあ、5時ぐらいには寝れるかなっていう算段だったんですけど、
うん、
終わって時計見てみたら、はい、なんと3時20分とかで、えみたいな、1時間半経ってないっていう、びっくりした、こんだけみたいなね。
あ、そっか、あの日だから私4時ぐらいに起きて、うん、福屋さんがまだ起きてたら連絡取ろうと思ったら、
うん、
ああ、もう寝てたんで、あ、もう終わってたんやと思ってですね。
そう、終わってました、うん、なんかね、まあ、日本のユーザーにしてみればもうほぼほぼ MacBook Pro 13、15インチっていうね、タッチバーモデルっていうのがもうメインだったんですよね、うんうん、でも一応その前に、まあ、その MacOS がこう新しくなって、はい、すごいユーザビリティがすごい上がって、まあ、いろんな人が使えるようになって楽しんでもらってる、活用してもらってるっていう、まあ、入りからだったんですよ、うんうん、でその後、Apple TV の機能が上がりましたっていうので、まあ、なんかあ例えばフットボールの、うんうん、ね、その進行中にこういろんなデータがこう見られるとか、 なんかまあ要するに日本向けじゃない、日本のサービスではまあ関係ないよねみたいな感じのがちょっと前半にちょびっとあって、
はい、あ、でも MacBook Pro 出ましたね。
出ましたね。
福江さんもこれは欲しい、
うん、もうね、あの MacBook Pro 15インチのレティナになる前のモデルの最終モデルを使ってるんですね、
はい、あ、そうですね、
私2012年の、うん、まあ、ミッドモデルなんですよ、
うん、
見たもので15インチっていうのなので、はいはい、2012年から使ってるんですよ。
何？コア i7。 あ、7ですか。7だと十分じゃないですか。
うん、あの、はい、で今までそのなんだ、全部てんこ盛りであれしてきたので、うん、あとその7以外を使ったことがないんです。だから、うん、なんだろう、こう5とか大丈夫なのっていうか、こうコア i ね、
うん、
5とかこう。こう落としていくのにこうどういう風に違うんだろうっていうの、今までというかもうある今乗せられる最高のっていう風で来てたので、
うん、
ちょっとなんか今回それにしてはっていうところがあって、まだちょっとね、物がね、まあ、見に行ったんですよ、
うんうん、え、あ、行ったんですか。
うん、
どこ、
栄、栄に見に行って2店舗見に行ったんです、うんうん、ヨドバシと、
ああ、ヨドバシのね、
あ
の、
はいはい、
あのデパートの中入ったやつね、
はい、うん、はい、そうです。でヨドバシで先に見て、その後もう一遍アップルストアで行ったんですよ、
はい、
でアップルストアにもやっぱ1台しか、13インチの新しいタッチバーじゃないモデルが1台だったんですね。
はいはいはい
はい、はい、両方ともね、スペースグレーってあの、
はい、
今までのシルバーじゃなくてグレーのね、うん、黒っぽいやつという感じで見てきました。ただね、タッチバーのモデルと悩んでいて、タッチバーを見てから決めたかったんですよ。
そういうことですね。でもタッチバーはなんか日本にはあれでしょ、確か表参道しかないですよね。
そうそうそう、なんか世界中でもまだね、なんかデモ機が4台しかないとか言って、みんな触らずに見ずにとか、ね、発注してるっていうところに、うん、驚きを隠せないとか
ですけど、15インチのタッチバー買いますよ、私は。福田さんに、
なんで、なぜ
番組では言いにくいです、
言っちゃってますよね、番組で買いますよとか、
はい、見返りを要求しようと思って、
うん、はい、毎回おっしゃってるみたいですけどね、僕は言うだけで満足してません、大東さん、それね
なんかその私がふぬけみたいな言い方やめてもらっていいですか。
そこまではちょっと申し上げてないんですけど、うん、ちょっと思ってたかもしれないけど言ってはいないです。いやいや、でも大斗さんはもうどうですか、うん、MacBook。
私はですね、
プロ13インチは、
うん、プロはいらないなと思ってる。なんでかだから、うん、さっき言った話出たように、うん、私もエアーの2012年モデルですね、ミッドやったかレイだったか忘れたけど、うん、あの6月に発表されたやつ、うん、あれを当時ほら、あのアフリカで勤務したとか、アフリカの某国で購入したやつをですね、うん、まだ使ってるんですよ。
はいはい、
うん、なんでかだから私ウェブぐらいじゃないですか使うの、
うん、
でたまにガレ版で編集するぐらい、
うん、
なので大して CPU パワー食わないんですよね、
うん、
動画の編集するわけでもないし、
うん、
バリバリローの現像するわけでもないし、
うん、
でそういうなんか力を入れることは全部デスクトップの iMac でやってるんで、
うん、
次欲しいなと思ってるのも MacBook なんですよ。 MacBook は Core i5 ぐらいだったら欲しいなと思ってるんですよね。
MacBook が Core i5、
はい、
これなかなかちょっと厳しいものがありますね。
なんで今だって Core M じゃないですか。
ええ、
うん、
Core M ですけど、
うん、
それが Core i5 ですか、
うん、
なんかもう全然違うチップの路線でいくんじゃないかなと思ってるんで、
お
MacBook はね、
だから、うん、低発熱の、
そうそうそう、もう全然違うラインナップ、CPU も違う、
Core i5 は別にでもあれじゃないですか、その何低電力チップの一部みたいなもんでしょ、でエアーにずっと使われてるし、
うん、まあただなんだろう、こうラインが違うイメージなんですけど、どうですかね、うん、それ辺はなんか、
まあまあラインというか、
まあ、ちょっとあんまりおかしくないんで、
考え方が違いますよね、バイク用のエンジンか、うん、まあ車用のエンジンかみたいな、そんなイメージですよね、
うん、
確かに違う、
あ、ね、うん、なのでなんかやっぱりこうもっと明確にはっきり分かるようにこう墨焼けされていくんじゃないかなっていうイメージなんですけどね、
うん、でも今回の MacBook Pro は満を持して登場したっていうイメージですけれども、うん、プロと名前を冠するものに関しては私はなんか長く使えるっていうイメージなんですよね、前から番組でも言ってるようにですね、
うんうん、買う人も長く使うつもりで、うん、こう結構お金をかけて、まあ、フルまではいかなくても高スペックのものを購入するっていうイメージがありますね。
そうですね。Windows マシンとかと違って、うん、まあ、3年から5年は使いたいなっていうイメージですもんね。
うん、うん、そうです、
ね。やっぱそうでしょ、うん、でもまあ、15インチの Mac ですか、
はい、
レティナじゃないっていうことは、もうやっぱりちょっと1世代前のイメージですもんね。
うん、そうですね。
でも、クラさんがいつも持ち、15インチ持って、前来とった時は、でかいなと思っとったじゃないですか。
うんうんうん、
今はだって、ほら、ほぼほぼ打ち合わせする時も持ってくんのは、ASUS のあればっかりでしょ、 Chromebook 11インチ、
うんうん、はい、
最近まああれのイメージなんで Air の11インチの方が似合うんじゃないかなと思って、
ただねちょっと物足りないかなっていう、まあでも、まあ、あの多分
メインマシンに今するなら物足りないでしょうね、うん、1台だけでするならってことですね、
そうなんですよ、でそんなに持ち歩かないので、うん、私はそのなんか外で仕事でプレゼンとかそういう仕事ではないから、
うんうんうん、
まあ、なのであの自分でそのなんだろう、書類をとかその外でちょっとなんかするっていうのは ASUS ぐらいのサイズがいいんですよ。ただ今 ASUS でちょっと不安というかなのは動作がどうしても遅かったりとかいろんなタブをねどうしても開きすぎると表示も遅いし、
ああそうなりますよね、
タイミングが悪いとね、
メモリが少ないしですね、
そうメモリが少なくて全部落ちちゃうっていうか、表示が真っ白になって消えちゃうっていうのがあるので、まあ、立ち上がりも早くてすごいあの入力も快適だし、まあまあ、あのデータもねほぼで全部クラウドなので、
うん、はいはいはい、
あの何の準備もなくパッと持って出ればどこにいてもアクセスができてっていうのは非常にいいんですけれども、うん、なのでもうちょっとお値打ちな値段で、ま、あの MacBook Air とかが外用に1台あって、でデスクトップがもう1台っていう風でもまあいいかなと思うんですけど、でも結局デスクトップにかけるお金って結構相当な金額になるので、
なります、なります、
うん、
私の iMac でもそうですけどやっぱりなりますよね。
そうなんですね、
メモリーをやっぱり16GB とか16GB ぐらい積んだりしたら結構結構なお値段になりますもんね、
う
ん、
やっぱりどうしても長く使おうと思うとねそれなりに投資してしまいますからね、
うん、
あの惜しまずに、まあ、今ある、ね、以前と違って今のって後から交換できないじゃないですか、
うんうん、
基本的にはもう買った時に 載せておくしかないので、
そうですよね。
そう思ったらやっぱり多めに積むっていう、多めに積んで困ることはないっていうイメージですもんね。
モリモリでいかんとってことですね。
そうですね、タッチバーが見たかったんですけどね、皆さんのところに第一陣で出荷される頃にはアップルストアにも届くというイメージなのかなと思いましたけど、
じゃあ境に一緒に見に行きましょうか、
はい、早めの忘年会のタイミングで間に合うかどうかぐらいな感じじゃないかなと思いますけどね。
ああそうですか、じゃあちょっと早めの忘年会の前にちょっと早めに集まって見に行きますか。早めの忘年会だけに、
早めの忘年会だけにね、
はい、
はい、
そういえば全然話変わりますけど、あれですよね、境に前ほら一緒に行ったじゃないですか、はい、あの時にツイッターで大道さん境にいますよねって書かれましたよね。
先々月9月でしたよね。
そうそうそうそうそう、
はいはいはい、
はい、だからその時も待ち構えられてるかもしれないですよ。どうせ名古屋にお前来てるやろって感じで、
はい、じゃあカツラでもかぶってきてください
ウィッグと言ってもらえませんかね
いやそんな要は同じものでしょ。
そうですね、はい、
はい
はい、この MacBook Pro ですね、やっぱりプロという名前を冠するだけに長く使えるものになると思います。久保さんがどんなモデルを買うのかですね、はい、皆さん楽しみに、また買った時はね、久保さんもぜひ見せてくださいね。
はい、
タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。
はい、
2016年10月29日13時14分にリツイートした記事です。シグナス補給船宇宙ステーションに無事到着、大西宇宙飛行士がキャッチ、空へ。これはですね、シグナス補給船が ISS へ到着しましたというニュースなんですね。
はい、はい、
これはシグナス宇宙船というのは消耗品ですね、 ISS で使う消耗品を搭載してバーンと打ち上げてですね、 ISS の近所にポーンと掘り投げられたんですよね、
うん、まあ、そうですね、乱暴に言えばね、う
ん、でそのポーンと掘り投げられたものを近所に掘るのをこのロボットアーム、長いロボットアームを使ってカチッと捕獲して引き寄せてくっつけたっていうイメージですね。
そうですね、
17.6m の長いアームを使ってやったということですね、うん、でこれをやったのが大西さんです、
はい、
大西さんも帰ってきましたよね、
昨日じゃないかな、
そうか、日付的には昨日か、帰ってきた、うん、まあそれの大西さんがまだ宇宙におるときにガチッと掴んだっていうことですよね、
うん、
でこのシグナス補給船というのはアンタレスというロケットで打ち上げられたんですよね。オービタルサイエンシズ社の商用ロケットですね、はい、シグナスを受け、はい、打ち上げるためのもんで、はい、結構長いことお休みしとったんですよね、
うん、
2年間
くらいかな、
うん、理由は事故ですよね、
はい、
だからスペース X の方もこの前事故起こしたから1年は難しいのかもしれないですよね。
まあ、この ISS 国際宇宙ステーションに、
はい、
あのまあ、無人で、
はい、
あの宇宙補給機、宇宙補給船を送っているっていうのは今4種類のもので送ってるんですね、
はい、
で、まあ、プログレスっていうのがロシアが打ち上げているもので、
はい、
今言ったシグナスとドラゴンっていうのが、まあ、あのオビタルサイエンシズ社がシグナスっていうので打ち上げてて、
ドラゴンってどんな
の、まあ、打ち上げててとか、はい、
ドラゴンって初めて聞いた。あ、きそんなことない、前もや話しましたよね、すいません
スペース X ね、
ですよね、はい、
はい
はい、
びっくりしましたけど、うん、はい、ということでですね、この2社が、まあ、アメリカでなおかつ、まあ、あの国ではなくって、まあ、一 民間企業というかの位置づけで送っているということで、ね、うん、あとは、はい、あのコウノトリ、通称コウノトリ HTV っていうのが、まあ、日本の JAXA が、まあ、打ち上げているというので、この4つですね、4種類のものであの ISS にあの無人で物資を送り届けているということになっています。はい、
うーん、そうか、
ちょっと延期になったんですよね、
うん、
で本当はあの大西さんがいらっしゃる間に打ち上げて、あのコウノトリを前回 の若田さんでしたっけ、
うん、若田さん、はい、
ね、の時みたいにそのキャッチしてもらえるっていう夢というかね、そういうなんかちょっと淡い
期待を
あの感じが、うん、あったんですけれども、うん、ただあのコウノトリが今度はあのちょっと遅れますかなんかだったと思うんですけど、ちょっと予定にあのいらっしゃる、
そうですよ、予定遅れたんですよね、そうそうそうそう、う
ん、そうそうで間に合いませんってことで、であのその宇宙滞在中にはちょっと間に合わないのでっていうことで、
うん、
あったんですが、はい、
でそれで考えればこの話はやっぱりすごいですよね、まあ、アメリカの商業ロケットもすごいけど、うん、日本のロケット技術もこれだけ国際貢献してるっていうことですよね、
うん、そうですね、
まあ、日本のロケット技術はあれですからね、例のあのアメリカからもらった弾道ミサイル技術が頭打ちしてからの日本の独自開発部分も多いから、まあこれは世界に誇ってもいいんでしょうね。まあでもこの国際宇宙ステーションへの補給の話、なんか夢が広がりますよね。私大好きなんですこういう話。これ消耗品打ち上げてて何ですか、やっぱり食べ物とかトイレとか。
そうですね、あの 新しい実験用の、うん、機材ですとか、うん、そういったものも全て入れて送りますからね、はい、
すごい。人が乗ってないだけで、まあ、安全度は変わらないですから、すごいですよね。
うん、
今のところはほらあれじゃないですか、ね、ISS に打ち上げるのはロシアのロケットだけでしょ、人を打ち上げるのは。
そうですね、うん、でまたこれからアメリカが再開発するんじゃなかった
ですか。そうそう、アメリカがね、
いよいよ、
ね、
違いましたっけ、
うん、あの人間打ち上げられるんですけど、はい、JAXA のでも H2A ロケットもいいですよね、人を打ち上げるの。
そうですね、はい、うん、そんな勝手に言えないですけどね。またこれはこれでこの国際協定の枠の中でこういろいろあるんじゃないんですか。
日本も
だからそういうところからはみ出して、
はい、人打ち上げたらええのになっていつも思うんですよね。
ああ、ただそのやっぱりこの横並びとかその誰かがやっちゃダメとかいろんなこと言うと日本はそこまで強く押してっていうところはないじゃないですか、
うん、
だからそこの国際協力に加わらずにやってる国が一つ今ちょっと飛び出てありますよね。
中国でしょ、軍事開発のために宇宙を利用してる
んですね。そうと思いますけどね、はい、うん、
北朝鮮もね、だって人工衛星、うん、人工衛星ってミサイル撃ってますからね。
まあそうですね、
まあ、この宇宙開発に関しては私その不透明感があるのは、弾道ミサイルの技術とロケットの技術はほぼほぼイコールなんで、ちょっと危ないところあるなとは思いますね。
そうですね、先っちょが違うだけですので、
そう、その通りなんですよね、
うん、
でもこの ISS にですね、たくさんの国が協力して、たくさんの宇宙飛行士を送り、そしてたくさんの国が開発したロケットによって物資が送られるということで、まあ、宇宙の平和利用というのをこれからも推し進めてもらいたいなと思います。
はい、
2016年10月29日14時24分にツイートした記事です。モバイルスイカ障害、約3時間半で復旧、通常の10倍のアクセス、 Apple Pay のスイカ対応が影響か、 IT メディアからの記事です。
はい、
これはですね、噂の Apple Pay が10月の25日から日本で始まりましたね、うん、この時にモバイルスイカ向けの今までやってたサーバーに Apple Pay 向けのスイカというのも追加されたらしいんですよね、
うん、
ほんでこの日みんながスイカの Apple Pay 向けの登録をしようとしたわけですよ。でなんとサーバーが落ちてしまってモバイルスイカ自体が使えなくなったというなんか本末転倒の話になったというニュースなんです。
まあ3時間ちょっとで復旧して無事じゃないですか。
モバイルスイカまで障害が起きたっていうの、これはちょっと話を整理すると、モバイルスイカっていうのはもともとあって、私もガラケー使ってた頃にやったんですけど、と言えるかとか聞いとってください。さん、いきますよ、
はい、
フューチャーホン、
未来の電話に聞こえた
フューチャーホン、
そうそう、あ、それぐらいだったらなんとなく聞こえます。
フューチャーホン、 OK、
もう言わない方がいいと思います。
わかりました。
3回目のはダメだったと思います。
はい、ガラケーで使ってたことあるけど、はい、モバイルスイカサービスっていうのがあるんですよね。それはモバイルスイカというアプリを使うんですよね。で、Apple Pay 向けスイカっていうのは Apple Pay としてスイカが登録されるっていうやつじゃないですか、
うん、
で JR 東日本はなぜかこれを同じサーバーにしたんですよね。私はなぜかっていうのはちょっとほら考えがあるんですけど、聞いてもらっていいですか。
どうぞ。
これなんかほらアップルがほらいつも突然今日からサービスやるぞとか明日からサービスやるぞってサードパーティーには言うてるイメージがありませんか。
私はないけどあるのかな、
うん、私はあってですね、だから東日本も、うん、まあまあ今年の秋ぐらいにやるかって言われとったけど、いつかは分からんで、まあ一生懸命やってたところが、うん、もう10月25やるぞすぐ対応せえって言われてですね、これいかんこれいかんと思って、うん、同じサーバーで立ち上げたらあっという間に両方影響を受けたっていうことなのかなと思ってるんですけど、
私はなんかちょっと障害が出ましたとかっていうとニュースになり、まあ、あまりいいイメージで捉えられるかは別ですけれども、まあ、やっぱり一部の熱狂的な方々からするとほらやっぱりアップルの人気ってすごいんだみたいな感じとか、やっぱりご存知、まあ、あまりアップルの名前ぐらいは知ってるけどとか、あの iPhone の会社でしょぐらいの感じですと、やっぱりあこんなJR 東日本のサーバーが落ちるぐらいすごいんだっていうので、やっぱりポケモンがニュースになったのと同じ感じの、ポケモン GO でしたっけ、 はい、あれがニュースになった感じの扱いと受け止めの印象インパクトを与えられるんじゃないかなっていう気もしていて、これ全くサーバーが落ちたりとか何の障害もなくすんなりも、まあ、そのシステムのね、そのなんていうんですか、はい、あの運用してる側からしたらもう絶対 何事もない方が絶対にいいに決まってるんですけども、
まあそうそうね、
うん、あただそのやっぱりちょっとほら何にもないっていうのは寂しいなっていう気もするというところじゃないかなというふうなうがた見方もしてしまうんですけどね、これね、はい、うん、
まあでもまあ JR 東日本の見積もりが甘いっていうのもあるかもしれないですよね、これはちょっと思うんですよ、
うんうん、いやこれはどこまで予想するかちょっと分かんないですよね実際、うん、
でアップルペイの話とモバイルスイカの話をするとですよ、うんうん、あのいわゆる7と7プラスの人はアップルペイ向けスイカを登録できるんですよね、
うん
うん、で久保さんみたいにウォッチ2は持ってるけど 6S だとか、うん、で6だとか、うん、SE だっていう人は、うん、そうじゃなくて、うん、iPhone の方にモバイルスイカアプリを入れてそれの、まあ、言ったら外向けデバイスがウォッチ2になるっていうことなんですね。
そうなんです、うん、なので、うん、iPhone 側には iPhone のウォレットには、スイカのカードは登録されないんです。
いないですね、はい、モバイルスイカのアプリ上には登録されてるけど、
うん、そうなんです、うん、はい、モバイルスイカのアプリには登録されます、うん、そして、同じようなものが、Apple Watch 2のウォレットではあの iPhone7 を使ってらっしゃるウォレットの感じと同じ風に見えます、うんうん、というふうな違いがあるんですけれどもね、これなかなかね分かるまでにちょっと時間かかったんですよ。
なるほど。
もうね、そうそう、7を持ってて当たり前っていう人たちがね、うん、私の周りにはたくさんいて、
その人たちにとって Apple Pay の話が当たり前やからですね。
そうなんです、
私は実は SE だから、ほら、はい、それがどう使えるのかによって Apple Watch を ね魅力的なもんかっていうのをずっと考えてたので、うん、そこは切り分けて考えてたんですけど、クヤ様はちょっとそこはあれですね、うん、リサーチが足りなかったというか使う気がなかったというのが正しいところなんですかね、
うん、でなおかつそのカードをね、うん、持ってるんで、物理カード、スイカの物理カードね、うん、
そっか、でスイカを持ってるんですよね、
そう、スイカの物理カードを全く持っていないんだったら話は早いんだけど、うん、
持ってないですよ。
スイカの物理カードをいくつか持っていて、そのうちの1個をあの紐付けして登録しようと思っていたので、初めに iPhone で読み取る作業が入るんですよ。それはスイカのアプリから読み取る作業で、ウォレットのクレジットカードの番号を吸い出す画面ですね。
Apple Pay と Apple Pay への登録ってことですね。
そうなんですよ、うん、でその画面に行くんですよ。
スイカの取り組みというのは本当は全く別のものなのに、なぜかそうなってしまってるっていうことですね。
そうなんです。だからそこで対応機種でなければそこに行かなければいいんだけど、なまじかその行っちゃうんです。あのタッチしてピッとやってデータを吸い出すはずなんですけれども、それがないので、ちょっとカメラで一生懸命撮るんだけど、まあ、撮れるはずもなくて、
もう撮るはず絶対ない
ですね、これどうなってる、うんうん、どうなってるんだっていうところでね、何回もそれをこういろんな方法で行き来してですね、ようやくカードがあってもiPhone が7じゃない人っていうのはモバイルスイカ上で新しいカードを作んなきゃいけないんだっていうところにたどり着くまでね、ちょっと時間かかったりしてね、はい、まだちょっと試してない方は何言ってんだって感じで、ちょっとね、分かりにくいかもしれないんですけど、ちょっとこの辺のところは止めてね、フォローの記事が書けたらいいかなとは思うんですけれどもね、
アップルペイスイカとモバイルスイカっていうのは別だっていうのが、うん、が根本として話がないから分かりにくいですね、この話は。
どっちにしてもね、うん、入り口のアプリが一緒なので、
ああそう、
それで、
うん、
かも、それがかも原因というかですね、そういうのせいかもしれない
ですね、分かりにくいですね、分かります、分かります、
はい、
というわけでこのモバイルスイカですね、アップルペイ向けにも開放されましたので、うん、JR 東日本としてはですね、かなり手数料も入って、うん、ウハウハの状態だと思いますね、うん、
はい
はい、電子マネーと交通系の IC カードっていうのはもともと別だったんですけれども、どうやらなんか、交通系 IC カードが電子マネーみたいになってきてますので、鉄道会社としてはですね、どっちでお金を儲けていくのかなっていうのはちょっと私見守ってるところなんですが、でも電子マネーとしてすごい便利なんで、私も使いたいなと思ってます。
はい、
2016年10月29日15時57分にリツイートした記事です。ランナー向け Apple Watch Nike Plus 最速レビュー、通常モデルとの違いは、 IT メディアからの記事です。
はーい、
なんすかそのはーいって言いやそうな返事は。
当てましょうか。
はい、
この話題を取り上げるということになり、この話題ってこのニュースね、
うん、
私が思ったことはですね、
うん、
あー大道さんやっぱりなんだかんだ言って2回キャンセルしたんだけど、やっぱりナイキプラスには未練があるんじゃないかな、うん、ひょっとしてまた予約したって思った
んです。何言ってるんですか、未練も、
うん、
興味もないですよ。
ほう、
はい、もちろん買いましたけどね。
何がもちろん、
もちろん、
まあ、届いてないですよね。
興味はありませんよ。
もちろん予約はしたけど興味はないんだ、
はい、
うーん、
まあ、
どういうこと？なるほど。
ランニングするために仕方なく買った。
ほう、仕方なくね、うん、なんかこれよりも断然いいやつ持ってるからこれはいらんのですよとか言ってたのはなんか何回前でしたっけ。
断然いいの持ってますよ。断然いいの持ってますよ、
うん、断然いいのお持ちなのにね、どうしちゃったんですかね。
まずですね、
はい、
軽い、
はい、
この穴のたくさん開いたバンドね、軽いんですよ。試着してきたけど、
うん、
軽い。次にですね、
うん、
ランニング中にこの見やすいこの画面フェイス、
うん、
すごい素晴らしい。
お、だいぶ違うんですか。
あ、通常モデルとは違います。
これまでと、
はい、
あ、そうなんですね、うん、え、通常モデルでもこういう感じのあるじゃないですか。
ないです、この見やすい色になるのはないです。
あ、そうなんですね。
なので走ってる時のこのフェイスはこのナイキプラスモデル専用なんで、
うんうん、え、もう走り始めたら勝手に変わっちゃったりするんですか、ね、
じゃないです、じゃないですね。フェイスを登録しとってやるってやつ で、ね、まあ、フェイスを久我さんも持ってるから分かると思うんです。すぐ簡単に変えれるじゃないですか、
うん、
グッと押し込めば、
うんうん、
だからなんですか、ね、エルメスモデルやったらエルメスの専用のフェイスがあるじゃないですか、
はいはい、
あれと同じでナイキはランニング用の専用のフェイスがあると考えてもらえばいいと思います、
うん、ほうほうほう。
今度ですね、ナイキプラスのあのまあ、アプリにですね、マイコーチっていう機能があってですね、
ほいほい、
で、まあ、いろんなあのペースとかそういうのも教えてくれるってやつなんですよね、
うん、
私らは今までやっぱりそのなんですかね、心拍数を上げたりするとかそういうのをいろいろトレーニングやってたんですけれども、
うん、
このアップルウォッチから心拍数が取れますんで、
うん、
心拍トレーニングの、まあ、機能もあると。心拍トレーニングのある機能の時計ってやっぱり4万ぐらいするんで、
うんうん、
そういうのがまあいいのかなと思ってですね、
うん、
うん、まあ、私は本当に興味ないんですけどこんなんに、
うん、
まあ、一応どんなもんか皆さんにお伝えするためにね、番組のために買いましたけど
なんか言えば言うほどちょっとなんかあれですけどね、うん、やっぱり私が思った通りだったっていうことですよね。要するに
そのね、見透かすようなことやめてもらっていいですか、うん、ね、
もうだってなんかもうほんと大道さん予想外さないんだもん。いや、なんかもう予想通りなんですよ今のところ。
なんか腹立ちますよね。
で、それで、あ、じゃあちょっと大事なことをお聞きしますね。色は、は
い、色は銀。
あーはーはー、やっぱり
銀の白バンド。
はいはいはい、
今のところ黒を使ってるじゃないですか、ドアマンしてるでしょ、うん、で今回ちょっと違う色使ってみたいなと思って、
あと結構なんかこう私たちの周りでも、うん、こう買いましたっていう方で、実際まあトレーニングしてるとか、まあ、山登ってらっしゃるとかね、
う
ん、そういう方とか、まあ、ランニングするとかっていう方もいらっしゃるんですけど、うん、全くそういうのに無縁な方が今回購入されてるっていうところと、皆さんこぞって黒っていうこの共通点が、ね、結構なんかすごいんですよ ね、 すね、
ちょっと驚きました、うん、ナイキモデルを買ってる人に運動するイメージのない人がおるんで、まあ、今から運動しようかなっていうことはあるのかもしれないですけど、うん、私は、まあ、久保さんもご存じ、筋金入りのランナーじゃないですか、
はい、
はい、あの腰痛になってからちょっとねだいぶ減ってますけど、あのアフリカの灼熱の中でですね、50度の中で毎日走ってて、あの人バカじゃないかって言われたっていうぐらいですからね、
はい、
うん、まあ、大阪でも朝になったら走ってますんで、
はい、
うん、久保さん今度一緒にランニングでもしますか。
いやだ、絶対やだ。
なんで。
私持久力ないもん、走るとね、
はい、
上半身っていうかすっごい肩こるんですよ、姿勢悪くて。
ああ、それ分かりますね。私は走ると肩こりが治るんで走りたいんですけど、はい、
私ダメなんですよ。
今度手取り足取り指導しますよ。
いいです、いらないです。
なんで。
いらないものはいらない
です。スパルタですよ、スパルタ。
いらない、
ね、蹴りとかいりますよ、蹴りとか。
いらない、いらないはい、いりません。いや、ほんとダメ、走るのは無理
で。水泳指導します。水泳
無理です。
なんで。
私水嫌いだもん
今ちょっと水泳の話が出ましたけど、この新しいアップルウォッチ2ですね、うんうん、このナイキモデルはじめ防水防滴ということです、
うん、そうです、うん、はい、
さらに言うと GPS が搭載ということで、このスポーツには本当最適だと思いますのでね、はい、私としてはこのランニングに海に泳ぐのに勧めます。はい、はい、私は海でも、まあ、夏になったら泳ぎますんでですね、このモデルで来年の夏は海も泳ぎたいと思ってます。
はい、
2016年10月29日17時45分にリツイートした記事です。アップル完全ワイヤレスイヤホン AirPods の発売を延期、不具合のためあと少しだけ時間が必要、エンガジェットからの記事です。
はーい、
噂の耳からうどん、
うん、
なんと
鼻から牛乳ならのね
だいぶ違うんですけどね
そうですか、はい、はい、どうぞ。
10月の末って書いてあったじゃないですか、
うん、
公式サイトにも、
はいはい、
あの表示消えましたね。
あの出荷予約っていうかね、出荷予定みたいな感じですよね。
注文できませんって書いてありますからね、
うん、
実はこれ、ね、あのチャットでアップルに問い合わせできるじゃないですか、
はい、
あれで一応聞いてみたんですよ、 iPhone SE でも使えますか、うん、って話を、
うんうん、
使えますという話でした。 iOS 10が入ってれば使えますからっていう話だったんですけど、うんうん、ついでにいつ発売で使えたか分かりませんって言われました。
それは分からないでしょうね、う
ん、私は欲しいんですよ。クヨさんとほら収録したりとか外で話したりするときでも iPhone の純正のヘッドホン使うときあるじゃないですか、
はい、
このときに今ほら形状がこの4ピンの端子なのか 3.5 ミリなのか今ライトニングかっていう話もあるでしょ、
うん、
この AirPods を使えばそれは全て解決するわけでしょ。
まあしますね、なくさなければね、
うん、だからこれちょっと注目なんですよね、
うん、
今ほら使ってるアイリグのこの4ピンのやつは将来的には使えなくなる可能性があるわけでしょ、
はい、そうなんですよね。すでにね新しい MacBook Pro ではもうなんかすでに使えないってい う,
いう話も出てますからね、
はい、
その時にこの耳からうどんがいいんじゃないかと思って。
ただ周りの音も拾えますよね、
うん、でも
どうなんですかね。
でもそれでも大マシじゃないですか。
ああなるほど、うんうん、
でこのね、
はい、
本末転倒だと思うのはこれってほらケース見えて充電するわけで、うんうん、クヨさんからもここに耳にほらつける用のねガイドとか
イヤリングみたいな、
うん、あのつけたら入らないっていう話なのに、うん、それを右と左を結ぶストラップを発売してるところがあるわけでしょ、
はい、そうですね。
だってこれ毎回外さなあかんわけですから。
そうですね、
外すたんびにそのストラップなくす可能性があるわけじゃないですか、はい、逆に。
あ、そうですね、うん、
これって本末転倒ですよね。
まあ、どっちかなんですよね。使ってる時になくさないか、使わなくって付属品をなくすか、まあ、どっちかだし、まあ、なくさないかもしれないしっていうところと、うん、ですだけですよね、うんうん、まあ、どちらにしても、まあ、何らかのものが必要なんですね。みんなやっぱりなくすんじゃないかっていうところと、やっぱりこあのバラバラになる、バラバラに、まあ、こんな小さいものがバラバラで存在するっていうことに、まあ、発売前から危惧してるっていうことはよくわかる。
あ、そうですね、確かにみんな
サプライですよ ね、
う
すね、
うん、この白いアップルの製品ってですね、うん、なんか発売が延期になるっていうジンクスが私の中であるんですよ。覚えてますか iPhone4 の白、
うん、
なんか発売するってからめっちゃ遅れたん。
うん、なんかそっかな、そうだったかな。
あの時ね約1年です、10ヶ月遅れてるんですよ。
おお、
はい、だから今回も最大10ヶ月遅れますよ
なんどういう根拠
2度あることは3度あるってやつ。
年内には出ないかもしれないぐらいくくりかなと思ったら、うん、もっと先まで行っちゃうんですね。まあ、そうですね。
久保さんは iPhone7 をほら将来的に購入したら、はい、まあこれとの相性はいいんでしょうけど、私はこれ SE 派じゃないですか、
はい、
ちょっと危惧してるんですけど、 SE でも使う本当にその相性よく使えるのかなと思ってですね。
おー、まあ、W1 チップっていう新しいチップ、無線のデバイス用のチップを Apple が開発したと、
はい、
いうことらしいんですけど、うんうん、中身は Bluetooth の規格に沿っているのでっていうことなので、多分 Bluetooth のバージョンがいくつ以上の対応機種なら OK っていうので、それで SE は大丈夫っていう判断なんじゃないですかね、うん、ちょっとそのバージョンがいくつとか、その詳しいところはこれがこうだから大丈夫とかまでは言えないんですけれども、うんうん、はい、
でもこのアップル純正っていうのに私はでも惹かれてるんですよ。
うーん、そうですか。
しかも耳からうどんですよ。
耳からうどんに惹かれてるんですか。もうでも大野さんこれなくしそうですよ。
その言い方やめてください
。でこの
私はそれでですね、あれですから、はい、フィットビット2個なくしましたから。
フィットビット2個もなくして、うん、それワイヤードですか。
え、違います。フィットビットって体にくっつけておく、
はい、
あのウェアラブルデバイスみたいなやつ、あのアップみたいな感じのやつ。
ああはいはいはいはいはいはい、うん、
黒歴史ですから2個なくしました。
どうやったらなくせるんですか。
酔っ払ったらなくすんですよ。
え、それなんかどっかで聞いた人みたいですね。
あの人は酔っ払ったらレッスンをするんでしょ。
いや、でなくしてらっしゃいますよ、いろんなものね。もういいんですけどね、うん、ちょっとこの話は皆さんには誰なのかちょっとご存じない方には分からない話ですので、やめますか、はいはいはい、
ものすごい私は期待してます。久我さんのこの生活にも合うと思うんですけど、どうですか。
いやだ、私ポロンって落として水ちゃぽんとか言うのとかも絶対やだもん。
じゃあ紐つけないじゃないですか。
だから紐の話はね、もう初めから紐がついてるタイプがいいです。それだったら
私もこの棒タコ糸で作って、タコ糸で自分で、
いらないいらない、
チャーシューに巻く糸で
タコ糸ですけどね、あれね、はい、いや私あの坊主のあのあれです、ノイズキャンセルのいいなとか思ってます。坊主のねワイヤードが断線しても、はい、
いいですね、本当にいいですね、
うん、おすすめですよ、うん、
でもやっぱり iPhone との相性はこの AirPods の方がいいと思うんです。
そうですか。
いや、そりゃそうですよ。まあ、この AirPods ですね、 Apple 純正だけにですね、多分あの iPhone と の, あのペアリングっていうのには速やかなところがあると思うんですね。ただ音に関してやっぱり坊主とかには負けると思います。まあでも私ダイドはこの耳からうどんぜひ欲しいと思ってますんでね、耳からうどんを見たら皆さんあのぜひ声をかけてください。
はい、タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。ツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいたものの中から一部を紹介します。
はい、お願いします。
はい、親が兵庫の田舎出身なので方言というか昔言葉かも、嫌う。ちなみに関東出身の嫁には答えるが通じませんでした。大道さんならわかりますよね、かっこ一応関西生まれ関西育ちです、かっこ閉じると、ルートさんから10月の28日22時41分ツイートいただきました。
はい、ルートさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
もう答えるとかもう全然わかんないです、はい、番組中に答えすぎてすいません。
でもねそれね、
はい、
あの単語答える、鍵かっこ答えるって書いてくださってるんですけれども、
はいはい、
これが、ま、なんとなくL なので動詞なのかなぐらいの感じなんですけど、必ず動詞というそのなんていうのかな、確信はなくいたんですよ。
はい、
はい、これ動詞でいいんですよね。
動詞です。まあふざけるみたいな感じ。
答えすぎてすいません。ああ、なるほど、
は
あ、答えるって今なんか普通に皆さん使われてる言葉なんですか。
まあうちのおかんぐらいですね、言うてたんは。
うん、
まあ久保さんと番組で答えてるって感じですか。
うん、
いや、そういう使い方
わかんない。
1ビルと一緒ですよ、1ビルと。
1ビルもね、
はい、
全然分かんなかったんですよ、
はい、
ちょっと話の流れを止めるのもあれなのでなと思って、ほーそうですかみたいな感じで聞き流したんですけど、うん、実際あれは全然意味が分かんなくって、
うん、あ、はい、何1ビル飛んでってやつですね。
ね、イが聞こえなくって違う単語になってたんですけど、
ね、イが消えてましたよね、あれね、頭ね。
そうそう、はい、そうなんです、はい、聞こえなかったんで、はい、何だろうと思ってたんですよね。
何一ビットンネってやつです、はい、
生きがっちゃってみたいな、そんな感じ、
ね、まあそんな感じ、そんな感じですね。
うん、
はい、答えるってのはふざけてじゃれ合うとかそういう感じですね。
うん、はい、そんな軽い感じなんですか。
軽い感じですね。クリアさんとぜひ二人きりで飲みながら答えたいですね。
まあ、それは願望だけにしていただいてですね、
次行きましょうか。次行きましょうかね、はい、ルートさんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。今週も楽しい配信をありがとうございました。珍しくアップルイベントをリアルタイムで追っかけましたが、前日の MS のイベントごとのインパクトがなくて残念でしたと ヒロフワさんから10月28日10時22分ツイートいただきました。
はい、ヒロフワさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
マイクロソフトあれですからね、サーフェイススタジオですからね。
うん、そう、そうなんですよ。ワコムのね、うん、超高いあの液晶ペンタブ、うん、みたいなね、
みたいなイメージですね。
そんな感じのね、うん、こうね、可変式というか動くんですよ。
うん、
すごいですよね。
しかもですね、
びっくりしました、はい、
クリクリクリクリ回せるサーフェスダイヤルもあるじゃないですか。
そうですね、あれツール出てくるんですよね、
うんうんうん、すげえなーと思って、はい、そう考えると、ね、MacBook Pro しかなかったアップルの発表は確かにちょっとあれですね、負けてますよね、
うん、まあ結局のところ、うん、そのなんて言うんだろう、同じような感じのことはできるんですよね、うんうん、ただそれがあのまあ、例えばなんていうの、この今回の新しい MacBook Pro の場合は、うん、タッチバーっていうことで、
はいはい、
そこが、ね、可変的にツールが、まあ、
あの、まあ、いろんなツールが使えると
う、ね、そうそう、可変的に出てくるアプリケーションに応じていろいろ出てくるっていう、うん、その時のシチュエーションに応じて出てくるっていうものじゃないですか、うんうん、でこれがなんかこう、かたやサーフェイスの場合はですね、あの全面液晶タッチ画面になってますから、
う
ん、
そう、
そ
う、
その辺やっぱり使い勝手とかその思考向きが違うんですよね、うん、ですのでダイヤルをその、液晶の画面の上に乗せて直接ダイヤルすると、そこにもあのどこに置いてもその場でくるくるっと周りに周辺に出てくるっていうのですよね、うん、ぜひねその動画をねあのご覧いただくとね、お、新しい発想のものがあっていうので、うん、あのアップルの場合はねキーボードに固定ですからね、それがあのダイヤルがね一つのデバイスとして独立したのオプションのツールになってますですね、うんうん、それがあのどこに置いても反応するっていうので、ね、これなかなかの
画面に置かなくても反応しましたもんね、あのデモ画面見たら、
うん、そうなんです、うん、そうなんですよね、
すげえな、ヒロワさんも言っしゃる通り MS の方がちょっとインパクトあったなと思うような今回の発表でしたね、う
ん、私もヒロワさんの意見にとかです、はい、
はい、ヒロワさんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。大道さんと同じ自宅 iMac 外でMacBook Air 11インチユーザーです。11インチなくなってしまいました、悲しい、とイクラムさんから10月28日22時54分ツイートいただきました。
はい、イクラムさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
やっぱり12インチのエアがなくなると、その持ち運びの便ではやっぱり不便になりますよね。でも MacBook でも小さくて軽いし、今度のね MacBook でも小さくて軽くなるみたいですから、うん、ちょっとまあ、うん、その時代が来るとエアーの時代はもう終わったのかなっていう感じはまさにしますよね。
そうね、
うん、エアーの13インチは残ったけど、まああれはあれですから、レティナモデルが高いから、まあ言ったら喧嘩版として残したようなイメージですよね。
うん、
これはですね、うん、結果的に MacBook がスペックを上げれば全部全ての問題解決するんです。
うん、
12インチのやつね、あれがスペック上がれば、うん、すぐにでも使っていいわけですから、
うん、あとはやっぱりコネクタというかインターフェースが1個しかないっていう、ね、物理的なものが、ね、
ま
あ、
でも、
はい、
でも MacBook だったらそれでいいのかなと思いますね、プロじゃないから。
1個はつなぎたいですよね、まあ、電源取りながら。
そうですね、もうだから右と左で1個ずつあればいいんでしょうけどね、
うん、
今の MacBook はそうじゃないからですね、
うん、
難しいとこですな。これからの、 そのインターフェースというのを考えていくにあたってはちょっと難しいところではありますよね。
はい、
はい、イクラムさんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。爆発するスマホ、ギャラクシーノート7ですっかり超有名になってしまったサムスンですが、漢字で書くと酸性電子となりますが、これを韓国語で発音するとサムスンチョンジャです。以前は酸性電子、これカタカナですと日本語読みしたんですね、とハミパパさんから、10月の28日8時28分ツイートいただきました。
はい、ハミパパさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これはクヨさんにも怒られたところなんですよね。本当は酸性電子の話はカットしようと思ってたんですけど、ぼーっとして残してしまったんです。
私はその内容的に不具合というか、こう言い間違いがあるとか、このちょっと気になって精査してみたら違ってましたので、ここの部分はまあ取り直しましょうとか削除しましょうってことあるんですけれども、内容的に合っていることに関してのその何て言うんですか、切る切らないとかどこを採用するかっていうのは私はほぼノータッチなので、
はい、
あのこれに関しては大東のディレクションなので、何て言うんですか、こう残ってたんですよって言われても、え、聞いてないのっていう 感じでちょっと、はい、びっくりしたんですよね、うん、それはでもだからびっくり度合いはそのままお伝えしましたけど
わずかしか残ってなかったでしょ。だから
どういう意味ですか、わずかしかって。
酸性電子の話、
あでもほぼほぼ内容的にも入ってますよね、内容的に
って
、うん、いや
でも本当はもっと長かった
じゃないですか、のエッセンスとしては、はい、でもあの長かったからあそこにコンパクトにまとめて、まあ、大道さんが一番言いたかったことはここで残したのかなっていう私の判断でした、判断というか印象でした。
はい、サムスンではなく酸性電子です。ハミホさん、はい、コメントありがとうございました。
はい、ありがとうございます。よくわかんないけどもういいか、はい、はい、AUGM 大阪情報を大道さんの Facebook から見つけていたら、なんと育姫様にたどり着きました。美しい、美しすぎる、びっくりマーク、絶対 AUGM 大阪に行きますと、ブラフォードかっこペイさんから10月28日8時22分ツイートいただきました。
はい、ブラさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
ニック姫は綺麗ですよね、いい女ですよ。
うん、怖いですよ、もちろん。だって私のこと守ってくれるもん、大道さんから。
私がクヨさん触ろうとしたらニック姫が間に入って割って入りますもんね、必ず。
うん、そうですね、ちょっととか言って、そういうのは私に話し通してくれないと困りますみたいな感じでね、言ってくれるんですよね。
ブラさんもう一度言いますね、姫と会いたければ友人も大阪に来てください。
はい、次行っていいですか。
はい、お願いします。
はい、燃える携帯電話って昨日みたいな言い方に吹いた笑いと、誠司さんから10月の28日8時4分ツイートいただきました。
はい、誠司さんコメントありがとうございます。燃えるっていうのはファイヤーの燃えるじゃなくてね、萌えの方ですから。この携帯電話燃えるなってみたいな、
粘性って書いてありますよ。
燃え燃え携帯電話、
そんなこと書いてないですよ燃えるってより爆発するとか煙が出るとか、まあ、そうそう、そういう
火を吹く携帯電話。でも本当せいさん、こんな電話怖くて使えないでしょ。
普通ならね。
そうですね、まあ、ですからその韓国の製品のクオリティはいろいろあると思います。まあどうせ中国で作ってるんですけど、やっぱり設計が悪いということですんでね、
うん、
はい、まあ、日本製品にはこういうことないように、まああるんですよ。実際にはアップルの iPhone だって本当は燃えてるんですよ、
うん、
でもギャラクシーノート7みたいにほぼ確実に燃えるということはないんですね。
まあ 100% 全部燃えてるわけじゃないんで、これがまた話のややこしいところではあるんですけれどもね、
でも燃える構造だというところに問題があるということだと思いますんでね、はい、誠司さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。本日はアップルユーザー会のバーベキューです。今年は AUGM 沖縄の今回はなしですが有志でバーベキュー大会となりましたと、としログさんから10月の29日20時4分にツイートいただきました。
はい、としログさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
沖縄でのバーベキュー Facebook で流れとったけど行きたかったですね、楽しそうやった、
うんうん
うん、まあ雨降ってたみたいですけどね、
最後の方にね、
うん、マックで音楽クラブ会長の柴さんが沖縄に行ったらしいんで、これのためにですね。
そうね、他にもねいろいろ、はい、あの存じ上げてる方が何人もね、うん、あの沖縄に
行ってましたね、
命の選択にいらっしゃってたみたいですね、はい、
あそうちょっと行きたかったけどちょっと仕事の関係で行けなかったんで今回はですね、
うん、
うん、でも沖縄行きたいですね、また会ったら。久保さんどうです、
うん、
で水着、水着、
ん
水着、
うん、私お肉食べに行く、
水着
知らない、
水着でお肉食べたら楽しいですよ。
全然
なんで、なんかビーチでバーベキューってそんなイメージじゃないですか、みんなで水着で。
ないないないないない。
トシログさんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
いつか沖縄でお会いしましょう、
うん、はい、次行きます。
はい、
今週の最後ですね、
はい、
今週を締めくくっていただきますのはみどりんさんです。
はい、
スピーカーで聞いている時の音のバランスがちょうどいいですね。イヤホンで聞く時は音楽の音量がもう少し大きくてもいいと思うと、10月の28日朝4時37分ですね、はい、ツイートいただきました。
はい、みどりんさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これはですね、 Mac で音楽クラブの、うん、
トルキッシュさん、
はい、トルキッシュさんから提供いただいたこの楽曲BGM に対して、はい、ということですね、
うん、
これはあの
私柴さんって言いかけたでしょ。
いや考えてたんじゃないですよ、柴さんの話じゃなくて、あれウイスキー飲んでたんです
あ、そうですか、はい、なんかそういえば先週だか先々週だったかは、はい、あの あのカランカランが聞こえなかったんで、まさかシラフで撮ってらっしゃるんですかって心配いただいてもませんでしたっけ。
緑さんでしょ、はい、ちゃんと言うときました。大丈夫、安心してください、飲んでますって。
何ですかその安心してくださいって別に、はい、
これでもそうです、ね、スピーカーで聞くとちょうどいい、はい、私大体スピーカーで聞いてるんでちょうどいいんですけど、はいはい、そうなんですね、ヘッドホンで聞くと小さいですか。
あというかですね、うん、それもありますし、あの、うん、静かなところで聞く分にはいいんですけれども、うんうん、あの結構多いと思うんですけれども、ほら通勤途中に、ね、うんうんうん、まあ、電車とかそういう、うん、まあ、エンジン音のするようなところ で
聞くと あれですか、私と栗原さんの喋りしか聞こえないことが多いってことですね。
うん、あ、なおかつそれもちょっとボリュームをね、あの、まあ、
上げないと
iPhone のスライドでいくと、うん、半分よりも右側に、
あ、はい、行かないとダメか、
スライドしないと、はい、という風な印象です。私はね、うん、もうチェックの段階で、
いや、みどりんさんからアドバイスいただいたんで、今週からもうちょっと、じゃあこの配信からね、
うん、
あの 音声と、まあ、BGM のあれで与えでは、うん、BGM の方もちょっと大きくしてみます、
うんうん、はい、
じゃあ、ね、このリスナーさんからの意見を取り入れて編集方針をちょっと変えてみます。みどりんさん、本当コメントありがとうございます、
はい、ありがとうございます。今週のコメントは以上です。皆さんコメントありがとうございました。
はい、コメントありがとうございました。
ありがとうございます。
タックポッドキャスト第53回目の配信もエンディングを迎えました。
はい、
タックポッドキャストの忘年会をやります。
はい、
題して
早めのね、
うん、タックポッドキャスト早めの忘年会2016ということで名古屋の駅前でやるんですが、
うん、
なんとこの開催2週間前にしてまだ空き席があるんですよ、うん、どういうことですか。
まあ、あんまり忘年会っていうこう気持ちにもなれないですもんね。
でもあれですよ、全プレで缶バッジを用意してですよ、じゃんけんではタックオリジナル T シャツとタックオリジナルマグカップで用意してるんですよ。
はい、
ね、それであれですか、まだ埋まらないんですか。
はい、
はい、しかもみどりんさんからは参加登録しました、タックポッドキャスト早めの忘年会2016餃子チャージしたいって書いてくれてるんですよ。
はい、ちょっとメニューに餃子入れないとね。
はい、ふたろうさんからは新しい配信もういくつ聞くと忘年会と、これだけ楽しみにしてもらっててですよ、うん、まだ埋まらんってちょっとおかしくないですか。
いや、いろいろ皆さんもあのご都合ありますから、大阪でやってくれたらとか、ほら、むしろあの東京でやったらとか、こういろんな条件付きの方もいらっしゃるでしょうか。
いや、栗原さんが気持ちよく出席するために名古屋にしたんで
気持ちよくじゃないですよね、問われないように。
目玉企画
なの、
あの、いや、みんなが来たくなるような目玉企画、
例えば、
例えば、
うん、
例えば水着とか。
なんかこういうことはしてます、はい、大田さん。
何？
バカの一つ覚えて。もうなんかその言葉しか思いつかなくてですね。
だって。
もなんか
だってだって。
だって何？
何もありません。
だって何ですか？
すいませんでした。非常に冷静になりました。申し訳ありません。水着とかもう二度と言いません。水着着ろだとか。水着でみんなの前に出るのとかもう二度と言いません。
はあ、はあ、2回言いましたよね。
でも水着っていう選択肢もあるんじゃないですか。
そう、また言ってんじゃんよ何の選択肢ですか。ないですよそんなの。
失礼しました、うん、まあ目玉としては今言ったようにそのね、
このいいんですよ、目玉がなくても、うん、いいんですよ。そうね、なんかこうもう来たい人が、
うん、
こうちょっと早めにね、早めのまあ忘年会っていうか、もう本当忘年会って飲み会ですよ。
まあ飲み会ですね。
ちょっと、うん、で、あの、おすすめのここ、本当美味しいお料理出してくださって、うん、
出してくれますかね。
うん。ですので、まあ、ちょっとしたあの穴場なんですけれどもね、あの、名古屋駅の裏にこんなところがあったのかっていうような、ちょっとびっくりするところなんですけれどもね、うん、そこに行って、まあ、そこで初めて会う方もいらっしゃるかもしれないですし、まあです
ね、交流を深めて、
テキストしか知らなくて、もうね、お会いするのは初めてっていう方が、まあ、どういう話で盛り上がれるか分からないですけれども、
うんうんうん、
まあ、ちょっとね、楽しく飲めたらいいなぐらいにしか思ってないので、何の目玉もございません。申し訳ありません。
皆さん来てください。
はい。
はい。
それだけです。
はい。もう一個の話題としては、明日、うん、AUGM 青森ですよ。
うん。そうですね。
なんでそんなため息つくんですか
あれ聞こえちゃった？
はい、
ちょっと深呼吸したぐらいのつもりだったんですけど、
ちょっと私気合入ってますよ。
怖い。
今回はね、うちとファンボタンの声とアップルクリップさんでちょっと招かれて登壇しますんで、うん、気合入ってますよ、うん、なんでそんな乗り気じゃないの？
前のめりの大蔵さんを見るたびに私はなんかちょっと後ろの方に後退したくなる気分ではあるんですけれども、
まあでも、はい、暴走止めてください、暴走私の。まあでも明日みんな青森に会えるの楽しみですよね。
はい、
うん、全然楽しみじゃなさそうな返事じゃないですか。
なんか大蔵さんがよからぬことを企んでるんじゃないかと思って
そんなに私が前のめりでこう期待してるの怖いですか？
怖い怖いです。今までの経験から言って怖くないわけがないです。
ああそうですか。久しぶりにクヤさんとも会いますからね、
うん、もう週何回かのペースでチャットと収録でやり取りしてるだけでも私はもう十分なんですけれどもね。
チャットでも最近無視しますよね、長いこと、
うん、はい、
なんで
放置しといても大丈夫ってことが分かった
で明日じゃあ、我々が登壇してからは当たり前なんで、登壇するまでにですよ、うん、なんか合言葉言ってくれた人にはうちのステッカー差し上げようと思うんですけど、うんうんうんうん、どうですか、はいはい、クリアさん。
いいですね、はい、
合言葉を決めましょう、ここで、
うん、やっぱあれですか、耳からうどん出てますよ大道さんって言うんですかね
出てないからダメ
ダメ、出てないからダメ、
却下。
そう、でもほらさっきほら言ってたじゃないですか、大道さん耳からうどん出てますよってぜひ声かけてくださいって
それは耳からうどん出てる時に声かけてもらいたいんです
いいじゃないですか、うどんぐらいちょっと出せば
出てねえじゃねえか、はい、わかりました。じゃあ栗原さん出てなくても、うん、大道さん耳からうどん出てますよって言われたら、
うん、
渡すことにします、
うん、はい、それいいと思います。
わからないでしょ、わからないでしょ、
うん、わからない人聞いてないと何のこととか本当にわかんないと思います。
でも
こ
れは
ち
ゃんと、うん、うどんを本当に耳から出しとった方がいいですか？
いらないですよいらないですよ
あ、そうですか。本当に耳からうどん出してるとね、突っ込まざるを得ないですもんね。
そうです、そうです。
わかりました。じゃあ合言葉は耳からうどん出てますよっていうことですので、
はい、
それをお声をかけていただければタックのステッカーを差し上げます、
うん、お、はい、
どうでしょうか、クヤさんも欲しいよ、タックステッカー
持ってるもん。
そうですよね、
持ってますよ。
結構いろんなところで貼ってもらってますもんね。
はい、2箇所ぐらいかな。はい、
はい、
あの珍しい蓄光のもありましたよ。
あ、蓄光のもありますからね。
うん、どっか行っちゃったけど、
はい、
あれどっかにしまい込んじゃったんですよ。多分またそのうち出てくると思う、はい、
確かに。 AGM 青森で皆さんぜひお会いしましょう。
はい
はい、それではタックポッドキャスト第53回目の配信もそろそろ終了します。
はい、
次回第54回は来週11月11日の金曜日に配信する予定です。はい、お聞きになった方の iTunes レビューへの評価とコメントもずっと待ってます。
はい、
はい、では来週も聞いてくださいね。バイニャ
ー、バイニャー。
まあ、エルメスのバンド持ってるクヤさんはよく分かってると思いますけど、
はい、
あれ見せてくださいよ、早く、青森で。
早くとか青森でとか全然意味が分からないんです
けど、明日青森で会うでしょ。
明日じゃないですけどね。
え、だって今日4日でしょ。
ああ、そういう意味の明日、
はい、
はい。まだちょっと数日先ですけどね、今日収録に月曜日ですからね
そういう現実的なこと言わないの、
はい、いやもうなんかもう明日会うかと思うともうちょっと
嫌なの？
え？ いやとか言いました私。寝てないですよねまだ。
言おうとしてるじゃん。
はい、じゃあナイキプラスのお話を続けてどうぞ。はいはい、
で